ミスティック車旅、キャンピングカーの製造販売の総合メーカー MIS ミスティックの本社工場にやってきております。有限会社ミスティックプランニングの代表取締役社長佐藤正史さんにお話を伺っていきます。今日もよろしくお願いします。
はい、佐藤です。お願いします。
さて、先月の放送が2月の28日でした。それ以降ミスティックではどんな動きがあったんでしょうか。
はい、3月の14から15が、はい、インテックス大阪でキャンピングカーショーを、開きましてですね、
はい、
うちも、4台、うん、展示いたしました、
うん、はい、どんな感じだったでしょうか、反応は。
ですね、なんか入ったのは 1.6 倍ぐらいのなんか入場あったらしいんですよね、去年よりも、
はい、
各業者のちょっと話聞いても、まあ、うちもそう思ったんですけど、はい、初めての方が多いんだなっていう印象でしたね。結構前はこう何年か考えられて、はい、どうしようかなっていう方が多かったような印象なんですけど、うん、まあ、今回に限ってはこういうのがあるんだっていうような感じの方が多かったですね。
そういう意味ではまあ広がりっていう、そのまたさらなる広がりって感じなんでしょうかね。
今回は、軽キャブコンですね、うん、2台で、あとタウンウェイスのね、はい、まあ、いわゆる、うん、コンパクトミニキャブコンですかね、うん、それとあとトライトンとトラキャンですね、
はい、
出したんですけど、トラキャンに関してはね、おそらく見るの初めてっていうことはほとんどですから、うん、まあ、結構こういい印象を受けましたですけどね、
うん、
で最近ピックアップトラックっていうのも、まあ、今ちょっとハイラックス止まってますけど、はい、またいずれ出ますので、だんだん日本でもピックアップトラックの、まあ、認知がね広がって、うん、裾野が広がるといいなっていうのは感じましたですけどね。
ついに来ますかね、トラキャンの時代が。
いや、いいんです地味で本当に一部のね、まあ、私を含めちょっとこう変わった方が乗っていただくで、それが楽しい。
もう好きな方に。
あ、そうです、誰にでもなんて全然思いませんので
その他ミスティックでは今月どんな動きがあったんでしょうか。
まあ、レジストロアウルですね、はい、でこちらの方が、まあ、今ちょっと最終の FRP の仕上げをやってるんですけど、うん、納車版ですね、
はい、
一応今のデモカーは、まあ、試作として作ってあったものなんで、でそれに合わせて量産型っていうので最終的に部品を用意してるんですけどね。で足回りなんかでも、例えばこう荷物たくさん乗しちゃったらこうエアサスであげるとか、タウンウェイスの番はコイルスプリングなんで、うん、ちょっとコイル そのバネレーターあげるとかいろいろあるんですけど、まあ、その辺でちょっと最終的に詰めをしまして、で、来月ぐらいからな、やっと納車が始まりますけどね、
うん、このあたりのちょっと楽しみですね。
ただそのタウンウェイスが、はい、もうそろそろ終わるんですよ、うん、まあ、終わるっていう意味があれなんですけど、まあ、ちょっと小田さんの話では、
はい、
まあ、一度その受注停止になって、また春から法規対応とかちょっと変更もあって出るということではあるんですけど、まあ、とりあえずうちもあと残り、3台かなんですよ。全部で12台だったかな、車の方は入れてあって、であと3台ぐらいになっちゃったんですけどね、
うん、
でそれが終わると、まあ、一度またうちの方でも受注停止になって、うん、で車が出始めたらっていう感じになるんですけどね。
さあ、佐藤社長、個人的にどこか今回も行かれたんでしょうか。
月一 RV パーク巡り、はい、富士宮の、はい、ところに行ってまいりました、
はい、
富士山がやっぱりこう目の前に見えましたね、はい、で絶景サイトっていうところを覚えていただいて、はい、そこでキャンプさせていただいたんですけど、1日目は曇りと小雨、
うん、
でまあ、2日目の朝が見ましたですよね、よく、
うん、
やはりね、山梨県側から見る富士と静岡県側から見る富士では形に違いますんでね、うん、また両方ともいいなと。で当然その山梨県出身は私ですねと、はい、あと他県の、彼は神奈川かな、でもちろん佐藤さんは山梨なんだけど東京住んでますんで、
うん、
まあ、言うことが、ね、違いますからね。で、まあ、特に佐山さんなんかは元山梨県人なんで、
はい、
もう富士山は山梨県から見るに決まってるだろうとか言ってましたけど、はい、どっちでもいいかなとか私は思うんですけどね。
さあ、そして日本最大級のツーリングラリーでありますサンライズサンセットツーリングラリー 2026 SSTR2026 が2月22日から参加受付を開始、佐藤社長はエントリーは
できました。
お今食べたくなるかなと思います
なんですけど、はい、一応会社でね、はい、何人かでこう行くんですけど、
はい、
先ほどその本人からこう申し出があって、
はい、
入れましたと。で全員が一遍で入れなかったんですよ。
へ、
まあ、簡単に言えばシステムトラブルがあって、で結構その申し込んだ人たちがこうちょっとどういうことみたいなのがあったんですね。でそれでこう順次だんだんこう何人で7人で行くのかな今回、はい、 でそれでまず私とうちの役員の伊藤が、はい、頭角になりまして、うん、でその後こう順次
お
で先ほど最後 のものがやっと入りましたでこれで全員
お
で去年は私とかもう本当に4、5人入れなかったんですけど
応援団でした、
ね、応援団でした今年は一応参加させていただくという
お、
はい、
この SSTR の説明をしておきたいんですが、はい、オートバイ冒険家の風間真嗣さんが発案されてまして日の出とともに太平洋側を出発日没までに千里浜渚ドライブウェイのゴールを目指すツーリングイベント2013年にわずか130台で産声を上げたこのイベントなんですが走行スピードを競い合うレースとは異なりまして冒険や旅をメインテーマに据えたライダーの祭典としてまあ、確かな成長を遂げて今大会ではより多くの参加希望者を迎えるために募集台数を過去最大となる1万4000台へと大幅に拡大したということなんですよね。で開催期間が2026年5月の23日から5月31日までの1週間、実際の出走が可能な日程は5月30日まで、最終日であります5月31日はゴール会場でのイベントの目が予定されているということなんですが、どんな今プランをお手手になってらっしゃるんでしょうか。
はい、毎年ねこうもう何とか言ってるんですけど、はい、もうルートがね、はい、ある程度限られてるので、去年は糸魚川線だったかな、うん、を通って行ったんですね、はい、で今年はどうしようかなとは思ってるんですけどね、はい、まあ一度岐阜の方を経由して行ったんですけど、その時ちょっと日の入りギリギリだったんで、まあね、途中でこう休んだりしてるからそういうこともあるんですけど、さすがに年も年なんで、
はい、
余裕を持って走っていきたいので、まあやね、あぼ峠が楽かなみたいな思ってますけどね、はい、
車両は何を
迷ってるんですよ。だから先週もだからやっぱり楽してスクーターもいいかななんて言って
何ですと？いやいや。
で、
で
ちょっと ATV160 なんかをちょっと風がある日なんかね、うん、なかったんですけど走ってみたら、うん、ダメだなこれって言って高速道路怖いな風があるとって、まあ、風なきゃ何もいいんですけど、
はい、今こうどれにしようかなってまだまだ迷い中ってこと感じですよね。
ちょっとね、はい、また増えちゃいましたねバイクね今。今14台まで増えちゃいましたけど私
悔しすぎです、そして今月11日東日本大震災から15年という節目を迎えました。
さまざまなところで改めて防災意識や万が一への備えについて考えられていますが、このコーナーでもキャンピングカーの利点や全国の自治体と日本 RV 協会による災害時における協定も紹介してまいりました。改めて災害時におけるキャンピングカーの利点について佐藤社長のご意見をいただけますでしょうか。
はい、もう15年経つんですね。はい、私福島の方へカーゴトレーラーですね引いてそこにこう資材を入れて運んでいった記憶がね、思い出がありますけどね。でその時に原発の近くのところへ行ったんですけど、何もわからなかったんで海岸沿いでいい空気ですねと深呼吸までしちゃって、今考えると恐ろしいんですけど、まあ、それ考えますとやはりあの時はまず燃料ですよね、ガソリンが一番向こう そのお客さんに欲しいって言われて、まあ、それをちょっと積んでいったとかですね、通常 の食べるものとかそういうのはまあなんとかあるよみたいなことをおっしゃったんで、まあ言われたものを結構持ってたんですけどね。最近展示会なんかでも遊びの車っていうことだけではなくて、何かあったら怖いよねっていうことで、大阪なんかの展示会ではもう何人もそれも考えて買いたい、うん、だからバッテリーに関してはなるべく多めに積んで、でその充電ができないなんて時も考えてソーラーを欲しいよねっていう、はい、まあ、結構こういう方は多いです。 ですからそのキャンピングカーというところでシェルター的な役目で考えていただいて購入っていうのが、まあだいぶ最近半分近くなってきてるんじゃないかなっていうのは感じますですね。
僕らは防災士という資格を持ってる人間でキャンピングカー乗りでもあると立場から言うと、本当にこう災害時の安心感っていうのはキャンピングカーの場合絶対違うっていうのは僕はもう本当思ってるんですね。寒い時は FF ヒーターがあったりとか、暑い時はまたクーラーがついてる設備があったりだとか、まあ、もしくは自分だけの個室のような空間で足を伸ばして寝れるっていうだけでも全然変わるじゃないですか。
そうなんですね。熊本の災害の時車でこう車中泊するっていうのの指導っていうことで、はい、教会からちょっと言われて行ってきたんですけど、あの時は車にこう段ボールを使ってこうフラットにして寝る方法みたいなのをこうやったんですけどね、とにかくこう平らでとこで寝れないと疲れるんですよね。 春と秋だったら、まあ、なんとかいいんですけど、その夏と冬ってのはね、本当に赤ちゃんとかあと年配の方とか、その空調がしっかりしてないと辛いっていうのに対しては、そのね、エンジンかけてもちろんクーラー入れるのもあるんですけど、当然あの燃料とかね、だんだん減ってくるから心配もあって、ただそういうあのこのキャンピングカーは通常ソーラーも最近ほとんどついてますからね、まあ、そういう点でもその、まあ、命を長らえるっていうかね、まあ、普通の生活ができるっていう点ではキャンピングカーはやはり絶対いいんじゃないかなとは思ってますけどね。
キャンピングカーで楽しむっていう、まあ、文化と、それから防災にも意識を向けるっていう文化、両方がキャンピングカーという一つのもので成り立ってつつあるって感じですかね。
もうあの現在の、ね、RV 協会会長 の, 荒木会長もやはりそこはすごく力を入れてましてね、うん、まあ、キャンピングカーは遊ぶだけじゃないんだよっていうのはこうアピールしてますけどね、うん、私なんかも何かあった時にはうちには今のところ3台あるぞとかって、うん、まあまあ、置いてあるだけですけど、当然そのバッテリーがしっかりあれば携帯の充電もできる、で携帯がバッテリーね上がっちゃいますと、これどうにもなりませんので連絡がですね、まあ、そういうこともありますし、あと空調ですよね。で先ほどジローさんもおっしゃったんだけど、こう足を伸ばせるか伸ばせないかってのは結構大きくて、うん、はい、でその伸ばせる面積の寝床をこう確保するっていうこともすごく大事ですからね。
ぜひこれからですね、またキャンピングカーに乗ってみたいななんていう方はですね、まあ、やはりこの防災という面からもこのキャンピングカーということを考えてみるというのもいいのかもしれません。さあ、そしてすでにキャンピングカーをお持ちの方にもですね、災害時に備えた日頃の運用術なんかありましたらお願いしたいんですが、
やはりまずは水ですよね、はい、で水はまあ、長期間こう貯めておくとちょっと、ね、心配になることもあるので、まあ、なるべくでしたらペットボトルのものを、はい、まあ、それなりの本数積んでおく、まあ、当然普通のご自宅でも確保していらっしゃる方多いですけどね、通常こうなんか災害袋みたいなのが、ね、あってこうやってらっしゃる、まあ、乾パンとか入ってね、はい、と思いますけど、まあ、キャンピングカーの場合は、まあ、それ以上にこう出かけることもあって中 の, その、まあ、食料も改善するんで、まあ、カップ麺とか結構私なんか積んでますけどね、まあ、そういうのも含めてまあ、日頃 の, どこに行ってもこう生活できる、うん、日常が途絶えないっていうことで過ごしていただけますから、まあ、あとは電気ですよね、うん、で電気は当然、まあ、携帯の充電とか、あと夜ですね、まあ、しっかりこう情報を得るためのね、テレビを見る、ラジオを聞くってことができるので、まあ、その辺も当然キャンピングカーは備えてますんでね、外からの給電がなくても独立してますから、うん、あとは、まあ、そのキャンピングカーの中に蓄えておくものを定期的に交換する、うん、まあ、先ほど言いましたけど、まあ、使っていけばね、まあ、
ローリングストック
そうですね、
ローリングストックも、まあ、食べるものだけじゃなくて服装とかも、あ、夏だったらちょっと冬物を置いてた入れてたけどちょっと変えようかなとか、そういうところで日常的に本当にこう考えておくといいかもしれないですね。
そうですね、まあ、基本的に結構その外でこう過ごしになる時間がキャンピングカー多いので、こう羽織るものとかですね、積んでる方が多いから、まあ、その辺も下ろすことなく、うん、なるべくですね1年通して使えるものがいいじゃないですかね、はい、まあ、あとはその、まあ、昨今 RV パークが約500箇所ですね、
増えましたね、
だいぶ増えましたんでね、
はい、
まあ、皆さん大体緊急対策みたいな形で訓練されてますので、そういうところへこう行って、まあ、倒壊とか心配のない場所でお過ごしいただけるような場所を、まあ、できたら近場でですね見ておくっていうこともまあ大事じゃないですかね。
やはり自分がお住まいの地域のところから、あ、この RV パークはもしかしたら自分のお家の避難所として使うことができるかもしれないななんていう場所を確認しておくっていうのは大事ですよね。
大事ですね。
さあ、そして恒例になっておりますミスティックオーナーズクラブ2026キャンプ大会、お決まりになりましたでしょうか。
はい、ミスティックオーナーズクラブ2026なんですけど、はい、5月30、31に決定いたしました。
はい、
で今回は、北斗市の、大泉の駅の近くですね、うん、パノラマ温泉オートキャンプ場ですね、
うんうん、
テニスコートの横みたいなところなんですけど、うん、100台ぐらいは、まあ、多くても入るかなみたいな感じなんですけどね、うん、で何がいいかって、これ温泉がすぐ近いですからね、で私も定期的に行ってるんですよ温泉は富士山がね見えますんでね、はい、まあ、富士山っていうか富士山の周りのこう山も全部見えますんで、ここの温泉はいいですよね、
うん、
はい、
もうじきこう申し込み開始みたいな感じですか。
もうやってるんですよ。
あ、
私が SNS に上げた瞬間にもう申し込みで出てきて、もうだいぶもう集まってきました。
ミスティックの女の方お早めにどうぞお申し込みを、
はい
その他4月以降予定されている展示会やイベントなどがありましたら教えてください。
はい、ですね、4月の、頭の最初の4号だったかな、土日ですね、はい、北海道のアクセス札幌へ行きます。北海道の展示会はもう結構何年も出てなかったんですけど、はい、ちょっと地元の業者さんでお誘いがありまして、はい、ちょっとレディストロアウル2を持っていこうかなと思います。ただそれまでに全部決まっちゃったらどうしようかなと思ってるんですけど、いやいや残りさっき3台って言いましたんでね。
いやいやいやいや、社長が絶対にこれはね、僕は分かってるんですよ言い訳でしょ北海道へ行く
やっぱ視察が大事ですから、視察。
いや、たまにはスタッフの方に行っていただけばいい
北海道はダメです、私ですよ北海道担当は私佐藤で行かせていただきます。
ラジコで北海道で聞いている方がいらっしゃいましたら、佐藤社長上陸しますのでぜひレジストロ見せてもらってください。
よろしくお願いします。
最後に春のレジャーシーズンです、車旅をされている方に向けて佐藤社長からメッセージをお願いしたいと思います。
はい、キャンピングカーは当然スタッドレスからその夏タイヤ交換するちょっと微妙な時期ではありますので、ちょっと心配が、ね、ある方はなるべくまだスタッドレスのまま行かれて、完全にもう降らないなっていうのがその行く場所ですね、確認できたら、まあ夏タイヤに変えるっていうようにしていっていただけた方が安全ですね。で、まあ相変わらず長距離走るときはタイヤのひび割れがないかとかですね、エアはしっかり入ってるかとか、なんか変な音がしないかとかですね、そういうのは、まあ、常時気をつけて走っていただければ。ちょっともね、アルビパークへ行ってきたその新東名で、
はい、
またえらい勢いで走ってるキャンピングカーを見ましてですね、ちょっとそのキャンピングカーで走る速度じゃないでしょみたいな人もいますので、その法定速度程度で走っていただければと一番思いますけどね。
とにもかくにも安全運転よろしくお願いしたいと思っております。はい、というわけで今日も佐藤社長にいろいろお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は4月の25日の放送となります。来月もよろしくお願いします。
お願いします。